この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Young Life 第194回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢と、
ボスこと、高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとこう、底冷えするような感じになってきましたけれども、昼間の暖かさとは、打って変わってっていう感じですが。う
ん
う
ん、けど風がね、吹いてくるようになりましたな。
そうですね、だいぶ。うん、北風がなんて言ってましたけど、今日はお日様の方が強かったですからね。
うん、確かに。
まだ耐えられましたけど。
うん、
これで曇ってたらもう寒かったね。
風がね、うんうん。もう風が冷たくなるとね、本番です。冬の本番ですなって感じですな。うん、けど今年はさ、うん、秋がないよね。
秋がないですね。うわー、気持ちいいねっていう日がほんと数えるぐらいだったかなと思うんですけど。うんうん、
逆に、暑いっていうのが多かったけどね。
そうね。暑いか寒いかどっちかだった、ね。
うん。
なかなか、ね。ちょっと心配なお天気な感じですけれども。
ですな。まあ、こんなね、気温の変化もありますし、ありますから、やっぱりね、体調崩しますからね。
今すごく多いみたいですね。風邪ひいてる方とか、インフルエンザとか。
うん、多いんじゃない？気温の変化が追いついていかないっていうね。
うんうん、
ところが、お年寄りとかね、大変なのかなと思いますよね。
うん。だからすごく増えてるっていう話ですからね。うん。まあ皆さんも気をつけていただいて。
お気をつけになってください。
はい。では、こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。PR タイムさんからお題をお借りいたしまして、うん、夫婦円満の陰にはペットの話題ありというのをご紹介させていただきたいと思います。こちらも iPad さんがですね、アンケートを実施して得た結果ということなんですけれども、
うん、
本編をお借りいたしますと、11月22日はいい夫婦の日ではでもありますが、ワンワンニャンニャンの日でもあります。今年もいい夫婦の日にかけて同様の調査を実施した結果、ペットを飼い始めてから夫婦間に会話や話題が増えたという回答が全体の 71.1% に上るという結果になりましたということなんですね。
なるほど。
はい。で、その一方ですね、共通の話題がないことや価値観や性格の不一致という理由から、日本の夫婦の 2.9 組に1組が離婚をするということも言われておりますと。
うん。
これ厚生労働省人口動態総監よりっていうことなんですね。国で調べた結果、共通の話題がない。共通の話題がないから喋ることがない、
うん。
価値観が違うから喋っててもイライラするとか、喋、うん、る意味がないっていう風になって離婚になるっていうのがね、うん、ほぼ3組に1組がそうであると。
うん、はい。まあ多いだろうね、今はね、こういう人が。
うん。多いと思いますよ。なんかね、こう、あ、お腹が鳴っちゃった。聞こえたかしら。
うんうん。すげえ聞こえた。
あ、ほんと？うん、お付き合いをしているときはさ、こうお出かけする機会とか、すべてのことが新鮮だったりとかするじゃない、
うん、
なんか会話もね、増えるでしょうけれども、うん、なかなかね、毎日一緒にいて、会話っていうのはないかもしれないよね。
そうだね。
うん、
だから逆にこの犬っていうさ、もうペットとか、ペットというものに関しては、二、うん、人とも、なんていうのかな、まあ勉強途中だったり、知らなかったりっていうのが非常にあるから、こう新鮮なんだろうね。
あと共通の話題なんですよね。
ああ、そうだろうね。
結局ご夫婦で犬を飼っていて、もともとあんまり好きじゃなかったけれども、
うん、
一緒にいればやっぱり情は湧くし、可愛いと思うことが増えてくるってことは、うん、夫婦間の中で好きなものがそこにも現存しているっていう、すごい状態になっているわけで、
うんうん、
で、まあ、調査結果のまとめとしてこちら表示されているのがですね、夫婦円満と答えている人の場合、夫婦間でペットの話題が占める割合は 20% 以上となっていますっていうね。やっぱり共通である。でも、ボスどう？こう、会話の中に、犬の会話を抜くと、どう？会話になってるの？一方的に喋るじゃなくて。
それは、あるね。
仕事が仕事だからな。
うん、仕事が仕事だから。
在宅業務だから、
ね。だからね、うん。
やっぱりね。じゃあ仕事の話を抜いて、犬の話を抜いたらどう？うん、
あるよね。 趣味の話だったり。
それはさ、聞いてもらってるわけじゃん。
うん。
会話よ、会話。聞いてもらってるじゃなくて、お互いにこういう会話のキャッチボール。
会話のキャッチボールね。
うん。
ないかね。わかんねえ。そう言われると。
でしょ？
共通の話題
ってなくない？私結婚してた時は、
うん、
お互いゲームが好きだったとか、他に
も。まあでも、子供の話題では共通だよね。
まあ子供、うん、
関係ない。
夫婦間、まあ子供、ペットみたいなもんじゃん。
だってそれ言っちゃったら何でもそうじゃん。
でもお子さんいない家庭もあるわけじゃん。
うん、いや、うちのこと言ってんでしょって。
うん。まあ、じゃあそれも除外しよう。あくまでもこう夫婦で、ボスと奥さんっていう、こう、組で見た場合よ。
そしたらだって、趣味とかの問題になってくるしね。だって、そう言ったらだって、ゲームって言うんだって同じじゃん。ゲームやんない人だっていいんだから。
じゃあ、うちの場合はそういうのがあったから、ペットがいなくても多少の会話はあったよっていうね。
うん。だからうちも、そういう、子供がいるから子供の会話をするよってことなんじゃないの？
ちょっと違うんだな。趣味ではないじゃん、子供って。
え？だって、それはだって。
こう、どっちかって言ったら分類的に、
あけちゃんの分類だけであって。じゃあ、まあいいや。まあいいや。うん。そういうことはな。
う
ん。
そうそう。また。子供はペット寄りになってくるわけじゃん。こう、
そうか。
生存する生き物としてさ。子供をそういう言い方するのもあれなんだけど。
まあ、
うん。あ、映画が趣味で映画の話をずっとするとかっていうのとまたちょっと違うじゃん。子供が趣味でっていうことはないじゃん。
まあ、
ペットは趣味でっていうのはあるかもしれないけど。
家のこととかね。うん、家の、例えば改装とかそういう話題とか、あるじゃんね。
年がら年中改装し
ない。いや。まあ、あとは、花とかさ、そういう植木とかさ、そういうものの会話、うん、よくわかんない。
でもなかなかね、そうやってこう拾い出してみると、実際あれ会話って言葉のこう一方的にね、こう喋ってて、うん、そうだよね、うん、そうだねっていうんではなくて、そういえばさ、こういうことがあってとか、この映画見てさ、こうだったよねって、うん、確かにあの主人公はこうだったよねとか、いやでもさ、って、あの時はこうじゃなかったよねみたいな、こういうこう、会話のね、キャッチボールって、家庭として考えるとどうなんだろうなっていうのを思い返すわけよ。うちも自営みたいな、実家はね、自営みたいな感じだから、親、夫婦で仕事の話とかをするんだけど、でもそれ以外の話ってどうなんだろうなって思い返してみたりとかね、する部分があり。
でも、まあ、その自営の人たちはそれで会話になってるから別にその他のことを、まあいいや、いい。
はい。で、まあ一応ね、こうクエスチョンがあって、夫婦間の会話でペットの話題が占める割合はどのぐらいですかっていう。52.9%。円満ではない。どういうこっちゃ。あ、円満では、夫婦円満だ。で、その中で、こう犬の会話が 52.9% と、円満ではないんだけど、犬の会話はするよっていう人が 51.1% ってことなのかな。
そうでしょ。
すごいね。円満じゃなくても半数の方が犬の話はするってことだよね。犬っていうかペットのね、っていう部分があったりとか。
円満でないのに、ペットを飼っちゃいかんというような気がする。まあいいな。
いやで、まあいい、飼い始めたら円満じゃなくなったかもしれないじゃん。徐々にね、ペットとは別のところで。
まあいい。
うん。幸せな頃に飼ったのかもしれない。まあね、こういったことがあって、何の話だっけ？あ、そうそう、夫婦円満、夫婦という社会的なカテゴライズされている存在をつなぐのにペットがすごく役立っていますよっていう調査結果なわけですよ。
そうなんですな。うん。だから、まあ変な話、ペットの話題で、とりあえず喋るんだからいいじゃん、それで。
そう、ね、
っていう話でしょ、
うん、うん。そうそうそう。
ちょっと、まあいろんなことでちょっと、まあ分析はされてますけども、
うん、
結果的には、ペットがいることによって、まあ会話ができて、ね、ある程度、意思疎通ができる、方向に行ってますよってことですよね。
子はカスガイって言うけれども、ペットもカスガイなんだなっていう結果が出てるってことですね。
そういうことですね。もう以上です。
でもね、ちょっと見ていただくと改めて、ああ、そうかもしれないなっていうのがね、なんかわかる部分があるのかもしれないので、 ぜひ、ちょっと ね、興味のある方はご覧いただければと思います。
見てみてください。
はい。
またね、その解釈違ってないっていうのも、まあなんか、お問い合わせくれればね、うん、あ、そういう解釈なのねっていうのが、うん、まあ俺たちもわかるかもしれないんで。
はい、あ。私もね、そういう意味では弱敗なので。
うん、私も弱敗なもんです。
いや、弱敗じゃないでしょ、夫婦生活は。
弱敗でしょ。
もう、だって二十何年とかでしょ。
そう。
だけど、ほら、片手とか。
だけど、ね、わからんじゃん。まあ、いいや、うん。はい、終わりにしよう。
はい。というわけで、今回はですね、PR タイムズさんからお題をお借りいたしまして、夫婦円満の陰にはペットの話題ありをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
というわけで、また本日もですね、本編、気になるネタを探してきてということでお送りしていこうと思うんですけれども、今回ライブドアニュースさんからお題をお借りしてお話をしていきたいなって思うんですよ。で、こちらのライブドアニュースさんから今回お借りするのが、飼い主が勘違いしやすい犬の行動、意味をちゃんと知っていますかというね、ものなんですけれども、これ元々のソースはワンちゃん本舗さんからお借りしてきてるのかな。だから、またかし状態になっちゃってるんですけど。はい。声がなんか急にちっちゃくなりましたけど、大丈夫ですか？
うんうん、大丈夫だよ。
はい。まあ、よく勘違い、意味を勘違いされやすい犬の行動としてよく項目として上がってきているのが、よく手を噛んでくる。かっこ、それほど強くない場合。
うん。
体をとにかく後ろ足で頻繁に引っかく。
うん。
ペロペロ舐めてなかなかやめてくれない。
うん。
何もないのに空に向かってワンワン吠える。散歩中急に止まって動かない。
うん、
脱毛しているとかね、
うんうん。
あるわけですよ。で、まあ、結構前かなと思うんですが、
うん、
これなんかこういろんな意味の複合型のお題かなって思うのが、カーミングシグナル的なものも入っているし、
うんうん、
あと行動学的な部分とか、健康、メンタル系のものとかも入ってるので、それを全部ひっくるめて、まあ、勘違いしやすい行動っていう形でご紹介されてるみたいなんですけど、
うん、
ね、よく手を噛んでくるとかって、甘噛みとかっていうのはさ、
うん、
子犬の頃にすごくね、見られる行動で、ってあるじゃん、
うん。
私あんまりでも、ジェットに噛まれた記憶がないんですよね。
生え変わってから行ったんじゃなかったっけ？
うん。うちにだって生え変わる歯が全部あるもん。
まあそ
う。うん。でも、ただ、硬いものはよく噛んでた。
うん。
その頃。サークルとかそういったものは噛まなかったですけど、うん、木の棒みたいなのとか、その当時ペットボトルが大好きで、ペットボトルよくガチガチしてたりとか、はしてた。ので、これは癖ではなくて、なんつうの、成長過程にあるものであるから、一過性のことが多いっていうんだけど、これ本編にもあるんですけど、いつまでも噛むことをやめさせないと、噛むことで相手が遊んでくれると勘違いしますって。
うん、
そうすると一過性ではなくて、継続性のものになっちゃうので、うん、なかなか注意が必要なことなのかなっていうね。う
ん、まあね、あと、甘噛みならいいんだけどね、本気噛みになっちゃう可能性も高いからね。
そうですね。
うん、それは。
時間とともに甘噛みだったものが、
うん、
大きくなってくるとさ、力がついてくるわけじゃん。
うんうん、
向こうは甘噛みでもこっちからしたら痛いわっていうこともあるしね。
うん。
なかなかちょっと難しいんですけど、あんまりずっと噛ませない方がいいのかなと。違うものを噛んでもらう方がいいよねっていう。うんうんうん、で、まぁ、あ、ちっちゃい頃に関してはもう生理的な現象であるということで、うん、うちの子すごく噛みつくんですって。それがね、3歳になってもだったらちょっと困っちゃうんだけど、
うん、
まぁ、あ、生後1年ぐらいは、そういうもんですよっていう、
うん。
これ勘違いされやすいんかな？
うん、だから噛むっていうのは基本的に、
あ、
まあ、噛ったことがない人は生え変わる時のムズムズ感とか、そういうの知らないじゃない。
あ、で、そうね。もう噛むっていうのが全部一緒くたなのか。
うん、そうそうそうそう。それと、あと、ちっちゃい時ってさ、歯が鋭いから、
あ、確かに
細いから、
ちょっと刺さりますよ、
ね、それが痛い、うん、うん、そう。それが痛いんで、噛むんですよって言ってくる人も多いし、
うん、うん、
うん。
確かに。で、次。が体をとにかく後ろ足で頻繁に引っかく、まあ、書いてるってことですよね。
うん。
これ本文にあるのは、長毛種で自分の後頭部を頻繁に書いている場合などは、脂漏性などの皮膚炎の兆候、あるいはダニなどの寄生虫や耳が垂れている犬種なら耳ダニの可能性がありますと。
うん。
あとこう頭振ってたりとかね。
うん。な、やっぱりこの辺はね、 病気ではないんだけど、そういうダニとかね、そういう寄生虫の。
疾患的な要素。疾患的な要素
が含んでるから、これはもうすぐ病院に行かれた方がいいですよね。うん、例えばそこをめくってみて赤くなってるとかさ。うん、ね。
あとお散歩中に気のちっちゃい子とかね、お散歩中によくこう書いてたりとか、するっていうのは、結構こういうことで問題がなくても、カーミングシグナルとして、もう嫌だよとか、飽きちゃったよとかっていう言葉の代わりの表現だったりとかする可能性もあるので、うん、まず、お医者さんに行って、問題が体にないかを確認したら、今度はちょっとお散歩の質であったりとか、その時の状況っていうのをきちんと観察する必要があるのかなと。
うん、な。
思いますね。あと、あくびとかもね、はい、眠くない時間なのに、急にあくびをする。何かをしてたらあくびをしたとかっていう場合も、癖とかではなく、犬からの発信であるっていうね、部分ですよね。
うん。
はい。で、あと、舐める。こちら本編をお借りすると、愛情表現としてよくある光景でも、しつこく何度も繰り返し舐める態度は、犬は普段から心理的にかなり孤立感を感じていると言っていいでしょう。そうなんだ。
うん。
舐める。せっちゃん舐める？
舐めない。俺が舐めるぐらい。
うわぁ。
まあ、それは違うんだけどね。うん。まあ、俺、別にこう顔近づけてっても、あの子は舐めないね。
たまにね、ベロンって。
あ、たまには舐めるけど、しつこくは
あんまりこう、ペロペロってことはないよね。
ない。
うん。口周りを舐めるのは、こう、本能的に親として認めた、親しい人というか、うん、上というか、お母さん的な存在として認めた人に甘えてるっていうのはあるんでしょうけど、
うん。うん、
コピンジェットね。昨日もそうだったんですけど、
うん、
両親来てて帰るときに見送りに行くわけですよ、一緒に。
うん、
でそうすると父親が構って、じゃあ岩月一緒に、あ、実家岩月なんで、ね、実家に一緒に行くかって言うと嫌なわけですよ、
うん、
ジェットはね。で、もちろん渡すつもりもないし、冗談半分でやってるんですが、その嫌がるのが可愛くて、
うん、
やってるんですけど、そういうことが終わった後、精神的にちょっとストレスを感じたであろう後に、よくすっごい口の周りとかを舐めますよね。
うん、なるほど。
これもなんか、心理的なんでしょうかね、やっぱりね。愛情表現。うん。
うん、
ね。でもなんかすっごい懐っこい子、ベロベロベロベロ急に舐めてきたら、ああ、孤立してるのって思っちゃうのもなんかどうなんかなっていう。
うん。
難しいですよね。
これは難しいよね、いろいろね。
ねえ、ちょっと不思議な部分ですけど。これですね、何もないのに空に向かってワンワン吠える。
うん、
本編でご紹介すると、朝や夕方、食事前など似たようなタイミングで急にワンワンワンと連続して吠えたり、合わせてキューンって鳴いたりすることがあります。犬は毎日決まった行動をすることを好みます。早朝同じ時間、あるいは夕方決まった時間にこうした行動を取るのは、それまで習慣としていた飼い主さんの犬に対する行動がどれかが変わった時だと。心理的には自分の思った通りにことが進まない、我慢させんなよとか、そういうイライラとかストレスである、いや文句言ってるってことですよね、簡単に言うと、
うん、ニュアンス的に、ね、まあ、それでね、まあ、解消してる部分もあるって書いてあるね、
う
ん、
そうですね、ね、まあ急に、うん、そうねってことは、まあ、いろんな諸説あるじゃん、私言われたのが散歩のコースだったりとか、ご飯の時間とかはバラバラにした方がいいみたいなね、ある程度。そうしないとその時間になって吠えるから、みたいな。う
ん、まあ、あと、認知症とかさ、
うん、
まあ、高齢になれば、あるんかもしれないし。
ねえ。
まあ、これはまあ、まあ、ほんとざっくり書いてあるからね。
なかなか。
これだって言えないんだろうけど、言えないかもしれないけどね。まあ、うん、やっぱり年齢と、あれとのあって、相対的に見ればこういうことなんだけど、その、個体のワンちゃんのね、年齢とかを考えてみてもらって、まあ、いろんな方に相談するのもいいんじゃないですかね。
あと、よくあるのが、まあ、これもう全部ひっくるめてになるんでしょうけど、問題行動とか、
うん、
これなんか特にそうけど、無駄吠えって言われる分類に入るわけじゃない？
うん。
でも、無駄吠えって全然なくてって、うん、犬には何かしら意味があって吠えている。
うん。まあ、そうだよね。
そうそうそう。
だって、犬はだって吠えるしかねえだからさ。
そうね。吠えるかき。っていうしかないから、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
ね、私たちが聞こえない物音が聞こえたりとか、私たちが感じない匂いを感じたりとかね。
うん、
あと、まあ、こうやって時間が合わないっていうこともそうですけれども、 なんか遠くで聞き慣れない音がしたら、なんなんだよとか、っていう可能性もあるので、無駄なことは絶対ないわけですよ。
うん、
でも、その時に遠くで聞こえた音だから、私たちには聞こえないけど、こう本編ありますけど、怒ったりとかするんじゃなくて、大丈夫だよって、気にしなくていいからって、私がドンとしてるから、あなたもドンとしてなさいよ、的なね、流し方とかね。するのが精神的にもいいのかなと、こちら側サイドとして。
そうですね。
で、どうしてもそういった行動を直していきたいと、丸くね、こう怒るとかじゃなくて、どうにかこういう行動をやめてもらいたいって言ったら、やっぱりプロに相談するの必要なのかなという感じですよね。
ね、
はい、これです。散歩中急に止まって動かない、いますね。
いますね、この人。これはいっぱいいますね。
いますね。こちらも本編お借りするとなんですが、犬は記憶力が良い動物です。以前嫌な目にあった場所は嫌いな人が犬がいるような場所をよく覚えていますと。だからそっち行きたくないっていうことですよね。
うん、
犬は飼い主さんの行動に合わせようとする習性が強いため、嫌でも行かなくてはならない場面に来るとこうした行動をとってストレスを回避することが多いですっていうことなんですよ。嫌だそっち行きたくないよとかね、確かにそういう子って見かけるなと。
うん、
私騙して連れてっちゃうんですけど。
まあ、それとあと、ぐいぐい、ね、こうなったらすごい引っ張る人とかもいるじゃん。
うん。
うん。で、俺も前は若干そういうことをしてた時があったんだけど、やっぱりそれはね、行きたくないなら、じゃあ、別にそこの道じゃなくても、よくねっていうね。
まあ、例えばさ、どうしても獣医さんに歩いていかなきゃいけないとかね。
うん、まあ、そういう時はね、まあ、あるかもしれない。
ちょっともう、どうにか抱っこしてとか、騙し騙し。
騙し
行くにしても、すっごいスペシャルなおやつを用意して、一歩歩いたら一個あげてみたいなね。
そういう。それがね、もう、あの、顔の前にやって、
そう
歩かせるとかね、うん、
あの人参ぶら下げた馬みたいなもんですよ。うん、そういう感じで連れていくとか、うん、嫌な思い出をプラスに緩和をするってすごく難しいけれども、嫌な思い出を無理やりこう上乗せするんじゃなくて、できるだけいい方向に持っていければいいのかなっていう部分はありますよね。確かにある、ね、
引きずってる時あるもんね、犬をね、うん、
あるね、うん、首は抜けちゃいますから、ね、
そうもうダラーンとしちゃって、脱力感でもう行きたくねえんだけどみたいになってんのに引きずってる人いるもんね。
いますね。
人形引きずってるみたいに引きずってる人いるからさ、やめなよって言うんだけど。
うちでお世話になってるドクトレーナーさんがおっしゃった一言ですごくこういう、このことに当てはまる印象深い一言があるんですが、多少動かなくて、こう踏ん張ってね、行かないって言ったって、死にはしないですから付き合ってあげてくださいって。
確かに。
うん。そのことによって、生死をね、その現段階で、通常の散歩だったらよ、死ぬことはないから、まあ、道の真ん中とかは別ですよ。お散歩してて急に歩道で歩かなくなってって、で、どうにかしても動いてくれないのよって、大丈夫です、付き合ってあげてくださいっていうね、ことをおっしゃってたので、ぜひそれもね、さらにストレスを与えてしまうことがあるので、ちょっと気をつけていただいて。はい。で、最後です。脱毛している。これは要注意で、絶対勘違いしてはいけない心理ストレスではなく、内臓や皮膚疾患による病気ストレスによるものです。そうね、病気って思ってもらった方がいいかなと思います。
うん、ですね。
はい。
まあ、すぐお医者さんに行っていただくと。
うん、メンタル的に追い詰められて、フケが発生するっていうことが結構いるんですよ。
うん。
ブワーって本当に、瞬く間にフケが出てくるとかね。で今回、コピンが脳皮症、ハゲができちゃう、皮膚トラブルになって、スポットって言って、ほんと円形ハゲですよね。円形ハゲみたいな。ハゲがボコって急にできるわけですよ。それって確かにストレスがかかったりとかして、免疫とか健康状態が悪化して、こう、常在菌が悪さをして、ハゲができてるものだから、心理的な要素はあるんだけれども、結局は体に来ちゃってるってことは病気なわけですよね。
うん。
っていう部分があるので、もし何かこう体に異変があったら、必ずお医者さんに行っていただくのがいいのかなと。
ね。
なかなかね、噛み砕いて言いつつも、いろんな派生があったりとかして難しい内容かもしれないんですけれども、
うん。
ぜひ、お家のね、ワンちゃんと照らし合わせてどうかなっていうのを確認していただくのがいいかなと思いますけどね。
ええ、
気になる内容大丈夫ですか？
それがいいと思います。
はい。ね、喋らないのでね、ぜひ深読みをしていただければいいかなと思います。
で、プラス、 深読みしても逆に自分で判断しないように
って、ね。あ、そうね。うん、そこそこ。そこ一番大事
です。そこはね、うん。もう分からなかったらお医者さんと、うん、プロに行くというのが一番いいと思います。
あとドクトレーナーとね、うん。はい。プロの方に聞いてください。専門の方に。はい。はい、というわけで今回はですね、ライブドアニュースさんよりお題をお借りいたしまして、飼い主が勘違いしやすい犬の行動、意味をちゃんと知っていますかをご紹介させていただきました。
はい。
はい。というわけで、こちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。はいはい、これ行きたいんですよね。はい。ペット大好き、ワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットと船旅はいかが？熱海初島航路、毎月11日はペットの乗船料無料をご紹介させていただきます。本編をお借りいたしますと、熱海と初島を結ぶ高速船を運行する株式会社富士急マリンリゾートは11月11日金曜日より毎月11日をワンワンの日としてペットの乗船料を無料にすると発表した。いいですよね。うん、約30分の高速船らしいんですけれども、これが通常だと1300円、うん、がワンワンの日はね、ただ。ただ2頭目以降は料金かかるということなんですけれども。あ、でもお客様1名につき1頭適用だから2人で行けば OK ってことか。夫婦とかで2頭連れていく。いうのはオッケーということですよね。ああ、いいなー。熱海とかの方あんまり行ったことないんでね、なかなか。
初島っていうよくあれがあるじゃんね、あのまあ、リゾート地でね。
うん。で、これがあの リンクのリンク先に富士急マリンリゾートさんのところに繋がってるんですけど、
うん、
この初島を楽しむ犬と一緒に楽しむみたいなトピックスが立ってたりとかして、アジアンガーデンアールアジア、そのハンモックに揺られられるとかね。
これから寒いだろ。
これからはさ。
え？
これからはさ。
うん。え、だってこれからなんでしょ、だって11月1日、11日から
でしょ。こう年明けて春とかさ。
ああ、そういうこと、ね。
そうそうそうそう。誰も極寒の中に行きなよとは言わないから。だからリードとかは必要であると。で、噛みついたり攻撃的に出たりとか、マーキングしてしまう場合はクレートの利用をお願いしますと。ただマーキングね、おむつとかすればきっと大丈夫なんじゃないかなと思うんですけれども。はい。で、ワンちゃんは残念ながら船内には入れないのでデッキとになっております。ので、ぜひね、興味のある方は初日の出、あ、それワンワンワンじゃないな、11月1日ですもん。あ、1月1日だ。ワンワンの人。ぜひね、ちょっとご旅行の際には熱海方面ね。
そうですね。
11日を狙って、ワンちゃんと一緒に。
いただいて。ね、はい、トレーナービラとか、テントビラとかありますからね。
ね、
楽しそうですよ。
楽しそうだね。初島ってなんか面白そうな場所なんですね。
うん、うん、だってここはリゾート地だもんね。グランピングとかもあるから、楽しいよ ね。
お魚もきっと美味しいでしょうし。
美味しいでしょう。
日帰りでもいいよね。
だって一番最初のやつ見ると前景が見えるよ。
うんね、見た見た今。すっごい結構いっぱいいろんな観光スポットとかあるんだなと思って。
ね、すごいですね。
ぜひ、11日。なんかまた記念になるしね、3月のワンワンの日だったとか、うん、5月のワンワンの日だったとかね、いうのがあると思います。ぜひ、楽しんできていただければと思います。
はい、はい、行ってみてください。はい、
というわけで、今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットと船旅はいかが？熱海初島航路、毎月11日はペットの乗船料無料、ご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい、というわけでエンディングでございます。
はいはい。
伸ばし伸ばしにしておりましたクッキー市なんですけれども、場所と時間確定いたしましたので、ご報告をさせていただきます。
うん、
はい、11月の27日日曜日なんですけれども、朝10時から午後15時まで、埼玉県久喜駅の東口、
西口、
前回は東口って言っちゃった、西口の旧駅前通りになるのかな、
うん、
埼玉リソナさんがある通りなんですけれども、そこの通りが 一時歩行者天国になって、うちが出るような物販があったりとか、あとお子さんが楽しんでいただけるようないろんなことが、セグウェイとかもあったよね。
うん。
うん、やると。
うん。
はい。
ミニセグウェイみたいなのがあるね。
ね、あったりとか、そういうなんか、車にいたずら書きすんのとか、うん、あと商店街さんが奮発してセールをやってくれるとかで、結構いろいろ、まあ、楽しめるんじゃないかなっていう内容なので、小雨で結構だそうです。
はい。
はい。ぜひ興味のある方は遊びにいらしてみてください。
遊びに来てください。私いませんが。
はい。私とボスの奥様が出店しております。
はい。
はい。はい、というわけで、ザッツワニアンライフ第194回目配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと。
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
喉を大切に。
皆さん、風には気をつけて。
また来週。
また来週。